本日皆様とご一緒に安息日を迎えることができまして、心から感謝いたします。また第二礼拝のために、たくさんの方々が祈りを持ってご奉仕してくださり、心から感謝いたします。聖書の御言葉をお読みいたしたいと思います。ヨハネの黙示録12章17節です。ヨハネの黙示録12章17節をお読みいたします。口語訳のページでは398ページになります。新共同訳の聖書では466ページです。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して、戦いを挑むために出て行った。サタンがローマ法王制を用いて神の民を迫害したのは、ローマ法王権が確立した538年から1798年までの1260年でした。1260年間の廃墟と試練の中にあっても、使徒時代の教会の純潔を表し続けた神の民がいました。1260年もの長きにわたって、神の民に対する迫害を続けてきたサタンでしたが、神の忠実な民を完全に根絶することはできませんでした。聖書で女というのは教会、神の民を表しています。今お読みいたしましたヨハネの黙示録12章17節の聖句を通して、1260年の迫害が終わった1798年以降に現れる教会があるということを知ることができます。その人々は残りの民と呼ばれています。この残りの民は、聖書が述べていますように竜、つまりサタンの攻撃の的となります。残りの者たちとは、神様に忠誠を保つ神の民の小さい群れを指します。旧約聖書の最初の創世記より残りの民が存在していたことがわかります。ノアの家族、アブラハム、エズラやネヘミヤなど、残りの民は各時代に必ず存在していました。いつの時代にも神様に忠実に従う小さな群れが存在していたのです。残りの民の二つの特徴が先ほどの聖句の中に記されています。その特徴の一つとは、神の戒めを守るということです。もう少し言いますと、第7日安息日を含む実会の第4条を含んだ実会を守る人々、その人々が残りの民、残りの教会の特徴の一つです。もう一つは、今日の説教の題につけましたイエスの証、イエスの証を持っている人々、イエスの証を持っている教会が残りの教会であるということです。人間が神様によって創造されたとき、人は神様と直接接することができましたが、神様の律法を破って、罪を犯してからあとは、神様のしもべである預言者を通して神様は、ご自身の御心を表されました。聖書の預言者、あるいは預言の予という字は、予定の予ではなく、預ける、あるいは預かるという漢字を書くときの予という字を使います。聖書の預言者とは、神様の御言葉を預かるものです。ギリシャ語とヘブル語という聖書の言語で調べていますと、預言者という言葉はギリシャ語では 前に向かって宣言する。ギリシャ語では預言者の言葉は、預言者という言葉は前に向かって宣言するという意味があります。ヘブル語では神によって呼び出されたもの、神によって呼び出されたもの、神の代弁者として呼ばわるもの、神の代弁者として呼ばわるものという、このような意味があります。聖書の預言者とは神様の御言葉を預かり、そして使わされたそのところにあって神様の御旨を明らかにする人です。この後聖句を三つ続けてお読みいたしたいと思いますが、まず旧約聖書からアモス書三章の七節をお読みいたします。アモス書は口語訳の聖書では1269ページになります。新共同訳聖書では1431ページです。アモス書三章七節をお読みいたします。アモス書三章七節をお読みいたします。まことに主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事をもなされない。まことに主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事をもなされない、このように記されています。神様は預言者を通して神様の御心を人々に明らかにしておられました。よっていつの時代にも預言者の言葉に耳を傾けるということが求められていました。二つ目の聖句は前に戻りまして旧約聖書の歴代志下二十章の二十節です。先ほど聖書朗読の時に読んでいただきました箇所です。歴代志下二十章の二十節は口語訳の聖書では626ページになります。新共同訳の聖書では696ページになります。歴代志下20章の20節をお読みいたします。彼らは朝早く起きてテコアの野に出て行った。その出て行くときヨシャパテは立って言った。ユダの人々及びエルサレムの民よ、私に聞きなさい。あなた方の神、主を信じなさい。そうすればあなた方は固く立つことができる。主の預言者を信じなさい。そうすればあなた方は成功するでしょう。いつの時代にも預言者の言葉を信じる人々は祝福されてきました。預言者の言葉、それは神様の言葉であるからです。神様の言葉を預かった預言者の言葉に耳を傾けてきた人々は常に神様の祝福に預かりました。聖書は私たちにあなた方の神、主を信じなさい、そうすればあなた方は固く立つことができる。主の預言者を信じなさい。そうすればあなた方は成功するでしょうと、今日の私たちにも神を信じ、神が選ばれ立てられた預言者を信じなさいと私たちに告げています。聖書を読んでいきますと、神様に、預言者に従った人々と、そうではなかった人々のことを知ることができます。その両方の人々の歩みを通して私たちは神様に従うこと、神様が選ばれ立てられた預言者の言葉に耳を傾けるということが いかに大切なことであるか、そして神様がいつも光を示して祝福の道へと私たちを招いていてくださるかということを聖書を通して私たちは知ることができます。今日の説教の題でありますイエスの証、予言の霊というこの言葉が記されています御言葉を次にお読みしたいと思います。新約聖書のヨハネの黙示録19章の10節をお読みいたします。ヨハネの黙示録19章の10節です。口語訳の聖書では405ページになります。新共同訳の聖書では475ページになります。ヨハネの黙示録19章の10節の最後の2行のところだけをお読みしたいと思います。イエスの証はすなわち予言の霊である。イエスの証はすなわち予言の霊である。このように記されています。予言の霊とは予言者を通して働かれる神の霊という意味です。預言者はイエスの証を持っています。イエスの証とはイエスからイエスによってなされる証という意味になりまして、イエスの証、それは教会に対するイエスからのメッセージということです。聖書を見ていますと聖霊を通して与えられる賜物について記されている箇所があります。霊の賜物と呼ばれているものです。その中には例えば奉仕、教え、勧め、指導、事前、癒しなどさまざまな賜物の種類について記されています。さまざまある賜物の中に予言が含まれています。予言の賜物、これも霊の賜物の中に含まれています。聖書では教会はキリストの体であるとあります。キリストを頭として私たちは一つの体のそれぞれの部分を担っています。その体、教会が祝福されていくために神様は霊の賜物というものを私たちに与えてくださっています。その賜物が活用されるとき神様の御業が進展していくのです。そして周りの人々に神様の素晴らしさを明かしすることとなり神様のご栄光が表されます。全体の益となるように賜物が与えられているわけです。予言の霊、それは世の終わりに関する聖書の予言の書の解き明かしを指します。ヨハネの黙示録、ダニエル書、その他の世の終わりの予言を含んでいます。よって最終時代であると言われているこの現代にあって、私たちは今私たちが何を心に留めなければならないのか、そのことを聖書を通してその予言を通して理解するということはとても大切なことになります。その中に繰り返されているメッセージ、ある場合には警告と言われるものを私たちがしっかりと心に留めて最後まで忠実な歩みをするものでありたいと思います。最終時代の教会、それが残りの教会ということにもなります。その教会はイエスの証を持っています。そしてイエス・キリストが教会に対して証しされる御旨を取り継ぐための預言者が与えられるということ、そのことを私たちは先ほどの黙示録の12章17節の御言葉を通して知ることができます。預言の霊は終末時代の神の民に 私たちに与えられています。神様は私たちセブンス・アドベンチストの教会にイエスの証を取り継ぐ者としてエレン・G・ホワイトをお選びになりました。結婚なさる前はエレン・グールド・ハーモンという名前でした。時は1844年12月のことでした。当時エレンの体は非常に衰弱していました。しかしエレンは神様から最初の幻が与えられた日から健康と知力が回復していったと言われています。全能の神は従順でどんな困難にも耐えて謙遜で神様の命令に従うエレン・ハーモンに予言の賜物を授けられました。エレン・ホワイトは17歳の時から1915年に亡くなるまでの間、約2000の幻と予言的な夢が与えられました。エレン・グールド・ハーモンは1827年11月26日、アメリカのメイン州ゴーハムというところで7人目の双子の一人として生まれました。家族は皆メソジスト教会の信者でした。エレンが9歳の時、友達がちょっとしたことで腹を立てて、その子が投げた石がエレンの鼻に当たり、鼻の骨を折るという大怪我がありました。その怪我によってエレンは3週間もの間、昏睡状態が続き、顔面の様相は変わり、神経系統は麻痺してしまいました。衰弱した状態となり、勉学が不可能となりました。家庭教師によって短期間学びましたが、それもやがて中止となり、その後学校教育を受けることはできませんでした。長い病床生活を送ることになり、明るかった性格は暗い沈んだ性格になり、神様につぶやくようになりました。しかし長い長い精神的な反問と霊的な戦いの日が続いた後、エレンは神様の恵みにすがって望みと救いを見出して、悔い改めて自分の苦しい経験に対してさえも神様に感謝をするように、大きな心の変化を経験しました。後にエレン・ホワイトは神様に用いられて、その生涯を神様と人々とに捧げて、私たちのセブンス・デイ・アドベンチスト教会の誕生、そして組織に貢献し、各方面の働きの指導をする人物となりました。そのような働きをすることができたのは、9歳の時に起こった出来事によって、この世の望みが全く打ち砕かれたからであるとエレン・ホワイトは語っています。エレンは11歳の時に改心して、12歳の時にバプテスマを受けてメソジスト教会の教会員になりました。13歳の時にウィリアム・ミラーという人の再臨の説教を聞き、イエス・キリストの再臨が近いことを知り、1844年10月22日のイエス・キリストの再臨を待ち望むグループの一人となりました。ウィリアム・ミラーという人はバプテストの教会員で、熱心な聖書研究をしていた人です。熱心な聖書研究の末、彼はイエス・キリストの再臨が近いという結論に達して、各地においてイエス・キリストは間もなくおいでになるというイエス・キリストの再臨の説教をした人です。エレンは1846年8月30日ジェームス・ホワイトと結婚し、第7日土曜日安息日を守り始めるようになりました。それ以来、再臨信徒からは愛情を込めてホワイト姉妹として親しまれました。4人の男の子が与えられ、妻として、母として、 指導者としてそれぞれの役目を果たしました。若いホワイト夫妻は説教や訪問、出版の働きによって同胞の再臨信徒たちを励まし指導しました。エレン・ホワイトは70年間神様の使者として世界の各地で熱心に働いた後、1915年大正4年7月16日87歳で奉仕の生涯を終えました。長い年月の間、エレン・ホワイトは天からの神様からの多くの啓示を受けるという光栄な特権を与えられた人です。そして示されたことを忠実に詳しく書き記しました。その一生を私たちの教会の働きのために捧げ尽くした人物こそエレン・G・ホワイトです。私たちの教会セブンス・アドベンチスト教会が神様の真理を全世界に述べ伝えてくることができたその背景には、エレン・ホワイトの感化と霊感による書物の影響というものがあります。霊感によって記された書物の多くは翻訳されました。そして日本語でも読むことができるようになりました。しかしそれでもまだまだ訳されていない書物は数多くあります。私たちの教会セブンス・デ・アドベンチスト教会はエレン・ホワイトが予言の賜物の所有者であることを認め、先ほどお読みいたしましたヨハネの黙示録12章の17節のあの御言葉はエレン・ホワイトの体験と働きの成就であると信じています。神様はエレン・ホワイトに健康、教育、家庭生活、節制、伝道、出版、正しい食事、医療の働き、その他多くの分野に関する勧告を与えられました。神様はなぜ最終時代の教会にイエスの証を取り継ぐものをお与えになられたのでしょうか。神様の律法を忠実に守る教会に対してサタンは激しい戦いを挑んできます。猛烈なサタンの誘惑と危険から逃れて安全に神の国の港に着くためには特別な水先案内人が必要となります。予言の霊は神の民を指導するために正しい道を選び取り、神様が用意してくださっている御国までの道を誤ることなく歩むことができるようにと与えられたものです。聖霊を通して与えられ書き記されましたエレン・G・ホワイトの著書のことを証の書、もしくは証の文というふうに呼んでいます。新約聖書のテサロニケ人への第1の手紙5章の19節と20節の御言葉を読みいたしたいと思います。テサロニケ人への第1の手紙5章の19節と20節です。口語訳の聖書では323ページになります。新共同訳の聖書では379ページになります。テサロニケ人への第1の手紙5章の19節と20節には次のように記されています。御霊を消してはいけない、予言を軽んじてはならない。御霊を消してはいけない、予言を軽んじてはならないと書いてあります。この御言葉を私たちも心に留めたいと思います。聖書とホワイト夫人の証の文は私たちの教会に与えられている光です。 聖書と証の書を学ぶことによって、私たちは今がどんな時代であるのか、そして今神様は私に何をしてほしいと望んでいらっしゃるのかということを私たちが知ることができます。私は説教や聖書研究の準備、また教科を学ぶときには、聖書の箇所が証の文のどこに書いてあるのかということを調べるようにしています。すべてを完全に調べることはできないんですけれども、ホワイト夫人の著書の中には、後ろの方に聖句の箇所とその本の上巻なり下巻なり何ページにその聖句と関連のある箇所が書いてあるのかというのが分かるようになっています。あの後ろの部分はとても便利ですので、私もあそこを参考にしながら聖句の前後、あるいはそれが証の文のどこに書いてあって、どのようなメッセージがそこに記されているのかということを学ぶようにしています。とても恵まれております。皆様も聖書を学ばれるとき、その聖句と関連のあるところ、神様はエレン・ホワイトにどんな光をお与えになられたのか、どんなメッセージを語られたのかということを学ぶということは、学びがますます祝福されていくものになりますので、ぜひ皆様とも実行なさっていただければと思います。聖書と証の文を共に学び、そして瞑想するとき、確かに信仰の確信、大きな力、慰め、励まし、助けを受けることができます。今日の修法に書いていただきました瞑想の言葉をお読みしたいと思います。今日の瞑想の言葉は My Life Today というホワイト夫人の本の中から引用しております。予言の光は今でも魂の道案内のために照らされていて、これは道だ、これに歩めと言っている。もし光を受けた者たちが主の証を感謝して尊重するならば、彼らは宗教生活を新しい光のうちに見ることだろう。我々の義務と特権が何であるかを学び、尊い厳粛な真理の単純さと力強さを享受できるように、十分な光がこの世代に与えられている。我々は我々の上に輝く光に対してだけ責任がある。神の戒めとイエスの証が我々を試している。もし我々が忠実かつ従順であるなら、神は我々をお喜びになり、ご自分が選ばれた特有の民として祝福なさるであろう。ここには光という言葉が繰り返し記されています。予言の光、それは私たちの行く道を照らしています。ホワイト夫人は今から167年前の1844年12月、アメリカのメイン州ポートランドにて神様から最初の幻を受けました。ホワイト夫人が17歳の時です。最初の幻の内容は、再臨信徒たちが天国を目指して歩んでいる光景と天国に関するものでした。再臨信徒たちが天国を目指しているその光景について、ホワイト夫人の著書初代文集の62ページに次のように記されています。私が家庭の礼拝で祈っていた時に聖霊が私に下った。そして私は暗い世界から高く高く上に登っていくように感じた。私は振り向いて地上にいる再臨信徒たちを探したが見つからなかった。するともう一度見なさい、もう少し上を見なさいという声が聞こえた。それで私が目を上げてみると、地上のはるか上の方にまっすぐな細い道がかかっていた。この道の上を再臨信徒たちは 都に向かって旅していた。都はその道の向こうの端にあった。道の初めに明るい光があって、彼らを後ろから照らしていた。あれは夜中の叫びです、と天使が私に言った。この光が道をずっと照らし、彼らがつまずかないように足元を明るくしていた。もし彼らが彼らのすぐ前にいて、彼らを都に導いておられるイエスに目を留めていれば、彼らは安全であった。しかし、やがてある者たちは疲れてきて、都はまだ遠い、もっと早く都に入れるものだと思っていたと言った。するとイエスは、その輝く右手を上げて、彼らを励まされた。彼の御手から、光が流れ出て、再臨信徒の一段の上に照り渡り、彼らは、ハレルヤと叫んだ。ホワイト王人が17歳の時に最初に示された幻。それは、再臨信徒たちが天国に向かって歩いているという光景でした。私たちは今、ここに記されていますように、天国に通ずる狭い道を通っています。今その途上にあります。私は安息日を迎える旅ごとに、こう思います。確実に、1週間、1ヶ月、1年と、イエス・キリストにお会いする日が近くなっているということです。私たちが安息日を迎えるとき、やがてこの地上で最後の安息日を迎えるときが来ます。しかし、その次の安息日は、御国において迎えるのです。なんと素晴らしいことでしょうか。安息日を迎えるということは、やがて御国において安息日を迎えるという、この上もない喜びにつながっているということです。ですから私たちには希望があります。私たちの教会が神の戒めを守り、イエスの証を持っている教会であるとの確信を新たに持ちつつ、イエス・キリストのおいでになる日を心から待ち望みたいと思います。またそのための備えを日々させていただきたいと思います。